ヤコブの手紙5章7節から11節お読みします。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを雨の春、秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。兄弟たち、互いにつぶやきあってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。苦難と忍耐については、兄弟たち、主の御名によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、憐れみに満ちておられる方だということです。では、慈愛と憐れみに満ちた方と題して、近藤牧師による説教です。
今日のテーマは忍耐ということです。皆さん、今日の朝のニュースをご覧になったでしょうか。今日のニュースで飛び込んできましたのは、今行われていますオリンピック、スキーのジャンプラージヒルの個人戦で葛西紀明選手が銀メダルを獲得したというニュースでした。実は私はその時間起きていたんですけれども、全部を見るのは何か面倒くさいなと思って、葛西選手の時だけを見ようと思っていたらば、いつの間にかもう終わってしまっていたという、がっかりすることでもありましたけれども、でも銀メダルを獲得というのは素晴らしいニュースだと思います。まあ、特にですね、まあ、称賛をされていますのは、葛西選手が41歳という年齢であるということ。41歳、競技の世界では決して若いとは言えない、その年齢。しかもですね、彼は7回目のオリンピックで、初めて個人戦で手にしたメダル、ということです。まあ、ずっとですね、トップでこうやり続けてきたかというと、何度も何度もスランプを経験しながら、もう結果が出なくて、普通の選手であるならば、引退をしていてもおかしくない、そのような、状況、道を通りながら、しかし彼は競技を続け、そして今朝の銀メダル獲得ということになったわけです。まあ、どれだけのですね、忍耐がそこにあったかなということを考えさせられたんです。結果が出ない中でも、どれだけこう努力をしても報われないのではないかという疑問と、共に競技を続けることの辛さ。私はわかりませんけれども、しかし本当にそこには大きな大きな忍耐があったのではないかなと思うんです。まあ、翻ってですね、非常にこう近い例になりますけれども、皆さんはどうでしょうか。忍耐が強いられたという最近の経験は皆さん何かございますでしょうか。私はですね、先々週、病院にお見舞いに行きました。病院にお見舞いに行って、まあ、専門学校のですね、学生が一人入院をしていて、しかも彼は学びを続けたかったのが、突然のですね、病気によって、もう半年近く入院している、そんな学生でした。まあ、病室を訪れて、本当にそこに忍耐が、どれだけのこう忍耐が強いられているか、ということを思わされたことでしたけれども、彼に別れを告げて、そしてエレベーターの前に行きましたところ、そこは7階だったんですけれども、見ましたらエレベーターがあるのはまだ1階だったんですね。あ、じゃあもう1階から上がってくるのを待ってられなくて、非常階段に向かって行って、そして7階から1階まで階段を降りていったんです。まあ、1階に降りた頃にどこにエレベーターがあったかというのは考えたくなかったんですけれども、でもですね、もうそのエレベーターが上がってくるのさえ待ってられない、 まあせっかちと言いますか忍耐がないなと我ながらおかしく思ったんですけれども、でもですね、私たちが生きるこの時代、この社会、本当に私たちはこの社会の中で忍耐をするのが苦手ではないかなと思うんです。もちろん皆さんがそれぞれが強いられている、向き合わされている、忍耐を求められている状況があると思うんです。しかしコンピューターの社会ではスピードがどんどん上がっていきます。先日電車に乗ろうとした時にふとですね、こう人が改札に立っていたあの光景を懐かしく思ったんです。もしかしたらもうある年代から下はですね、人が改札に立ってカチカチカチカチ、あれ切符を切る時だけじゃなくて駅員さんはいつもカチカチカチカチ音を鳴らしていましたよね。そんな光景をですね、懐かしく思ったんです。しかし人の手ではスピードが追いつかないということで、どんどんどんどん駅も機械化されて、今はもう一瞬で切符を入れればあっという間に切符が出てきて、どんどん人が通っていくことに行くようになりました。書店で本を注文して一週間待つなどということもなかなか考えられない。今やインターネットで注文をすれば2日後にはもう手元に、場合によっては次の日にはもう手元にその本が届くのが当たり前となってしまいました。問題を目の前にするときにも、問題がそのままになっていることは何かですね、もう落ち着かず早くこの問題を解決して次に行きたいと考える。人間関係でも忍耐は必要とされます。忍耐を持って特定の人と関わり続けるということの大変さを皆さんも経験されると思います。でもそれにしてもですね、親という存在はすごい、特に母親はすごいなと思わされるんです。馬は生まれて1時間で立ち上がって、もう 2,3 日後にはですね、自分で牧場に出て行って、そして草を食べ始めるそうです。それと比べて人間の子供、まあ教会にもですね、これからベビーブームがもうすでにやってきてるんでしょうか、赤ちゃんたちがですね、どんどんどんどんこう増えていきそうですけれども、本当に感謝の神様の恵みだなと思いますけれども、しかし赤ちゃんの存在は親に、特に母親に忍耐をし続けます。赤ちゃんは全く忍耐することができません。お腹が空けば泣き続けますし、おしっこやうんちをして気持ち悪くなれば泣き続けます。ふとですね、母親の様子を伺って、母親が今忙しそうだなと、あるいは機嫌が悪そうだなと言って、少し泣くのを後にしようということは全くせずに、もう自分の感情のままに泣き続ける。その子供を世話をし続け、一日なんてとんでもない、二三日、半年もとんでもない。二十歳前後で親元を離れるとして、その間ずっと関わり続けて、様々な形で世話を続けるわけです。その後も親子関係が続く限り、親は子供のために心を砕き続けます。やがてはその関係は逆転するかもしれません。子供が今度は、親の世話をするようになります。いずれにせよ求められるのは忍耐です。今日の箇所は忍耐することについて教えている箇所ですけれども、最初の、先ほどジェーム先生に読んでいただきましたヤコブの手紙の5章の7節からの箇所、最初の7節と8節で耐え忍びなさいという言葉が3回繰り返されています。耐え忍びなさい、耐え忍んで待っています、耐え忍びなさい、耐え忍びなさい。10節と11節でも忍耐という言葉、そしてまた耐え忍んだ人たち、この忍耐という言葉が繰り返されています。私たちの信仰にとって この忍耐ということは決して切り離すことができないものです。私たちの信仰にとって、私たちの人生にとっても切り離すことができないことということができるかもしれませんけれども、私たちが信仰者の立場でこの忍耐ということを考えていくときに、私たちの信仰には忍耐は、信仰と忍耐は切り離すことができない。なぜならば多くの場合、私たちの計画と私たちが考えるところと神様の計画、神様の御心は必ずしも重ならないということを経験し続けるからです。多くの場合、主は私たちの目には見えず、また私たちの耳には聞こえないような事柄を進めておられる、まあ、そのことに気づかされます。どれほど私たちの目には、耳には、思いの中では完全な道筋を立てることができた、そんな計画に見えたとしても、思えたとしても、しかし主の計画はそれとは重ならないということが往々にして起こるんです。そのような時、私たちは忍耐が求められることになります。また私たちはこの信仰ゆえに様々な苦しみを経験するかもしれません。今日この箇所から私たちに与えられた信仰に耐え忍ぶ、忍耐というこの性質を刻みつける、そのようなひとときとしたいと願っております。二つの点でお話をしたいと考えています。第一点目は、主が来られるから、主が来られるから。そして第二点目は、主がおられるから、主がおられるからということです。まずは主が来られるからということですけれども、改めて7節をご覧ください。7節、こういうわけですからと、この7節は始まっています。こういうわけとはどういうわけか、前回の2週間前の前回の箇所を振り返りたいと思いますけれども、5章の1節から6節まで、ここでは特に、まあ、教会の中に限らない金持ちたち、金持ちたちに対する、裕福な人々に対するヤコブの語りかけが書かれている、そんな箇所でした。ただの金持ちたち、裕福な人たちではありません。社会の中に歴然としても完全にですね、こう構築されていた金持ちたちによる貧しい人々の搾取の問題、不均衡不公平の問題、社会構造の問題でもありました。しかしこの社会構造の中で貧しい人々は苦しみ続けていた、そのようなことを2週間前の礼拝の中で確認をし、お話をいたしました。多くのクリスチャンたち、信仰者たちもまた苦しみの中に置かれていました。このことを前提としながら、前提としながら、こういうわけですからと、この7節以降の箇所は始まっていくわけです。まあ、ヤコブの手紙というのは、もうこれも何度も何度も毎週のように、毎回のように申し上げていることですけれども、前後の箇所でですね、こう補完し合っているかのように、同じテーマが何度も何度も登場してくる、そんな手紙でもあります。今日のこの忍耐というテーマ、かつても登場していました。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか？それは、ヤコブの手紙の一章に記されていることでした。前回の箇所も一章にも書かれていた同じテーマでしたけれども、ヤコブの手紙の一章の例えば二節、もう挨拶もそこそこにですね、ヤコブは教会の兄弟姉妹に対してこのような言葉を送っています。ではヤコブの手紙の一章の二節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか？ヤコブの手紙の一章の二節、はい。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときは、それをこの上もない喜びと思いなさい。試練に遭うときは、この上もない喜びと思いなさい。逆説とも思えるような、この呼びかけです。そして12節。12節もご一緒にお読みしたいと思います。 ヤコブの手紙の1章の12節。はい。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。幸いです。祝福されている。試練に耐える人は。と始まるこの12節。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受ける。まあ、週末における救いの完成ということが語られていた、そんな箇所でした。ヤコブはこの一章の前半で取り扱ったこのテーマを、再びこの最後の五章の部分においてももう一度取り扱うべく、この場所で言葉を始めました。まあ、この手紙が送られた時代からその先、キリスト教会はローマ帝国による大迫害の時代に飲み込まれていくことになります。信仰を持っているがゆえに捕らえられ、火で焼かれ、キリストと同じように十字架につけられ、あるいは闘技場に集められ獣に食い殺される、そのような拷問が続けられていった時代があります。そんな時代の緊張感を手紙の言葉にもにじませながら、ヤコブは再び教会の兄弟姉妹たちに対して語りかけるんです。7節と8節です。では7節もご一緒にお読みしたいと思います。ヤコブの手紙の5章の7節。はい。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを、秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。農夫たち、このヤコブの時代の農夫たちは絶えず空を見上げていたことと思います。私たちも天候によってですね、左右された先週末、今週末ですけれども、私たちが左右されるのは、まあ、通学に影響が出るとかですね、通勤に影響が出る、教会に行くのも大変だ、車を運転するのが大変だ、まあ、そのようなことで私たちは空を見上げながら天気を気にするかもしれません。しかし、このヤコブの時代に生きた農夫たち、いや今の時代の農夫たちも同じかもしれません。空からいつ雨が降ってくるか。皆さんは乾ききった地面に水がですね、こう落ちた時のその音を聞いたことがあるでしょうか。私はかつてアフリカのその乾燥地帯に赴きました時に、そこで聞いたことがあります。まあそれはですね、残念ながら雨ではなくて、私自身がこう持っていた水をですね、その地面に撒いてみた時の音でしたけれども、しかしですね、こう乾ききって、まるでもう本当にこう熱せられているような、小石がたくさんですね、こう落ちているような、その地面に水をかけたところ、まさに湯気が上がるようにシュー、ジュー、ジュー、そして石がですね、こう弾けるようにパチパチパチというような音を立てながら、水が地面に染み込んでいきました。イスラエルの大地も乾ききります。イスラエルは乾季と雨季があります。その乾季の間には地面は乾ききり。私たちがイメージするヨルダン川は非常に大きな川なんですけれども、しかしヨルダン川乾季にはですね、本当に小川のような細々とした川にまでなってしまいます。しかし一旦雨が、乾季雨季に変わって雨が降るや否や、山から水が流れ落ち、駆け下り、そしてその川に流れ込み、大きな濁流となってイスラエルを巡ります。あるいは染み込んでいったその地面の中にあった種、まさにその生命の源にですね、その水が、水分がたどり着くや否や、眠っていたかのようなその種が、まさにスイッチが入ったように芽を出し、芽吹き、そして大地が一面緑になり、そしてぐんぐんとその芽が成長を続け、花が咲き、 そして収穫の時を迎える。乾ききった大地に落ちる雨はまさに恵みの雨、命を支える雨となります。農夫たちはその雨を待ちながら、恵みの雨を待ちながら、忍耐に忍耐を重ねて、天が開かれて雨が降り注ぐその時を感謝を持って歓喜を持って迎えようとしている。まあ、このヤコブの読者たちが容易にですねイメージすることのできる、そんな情景をヤコブはここで用いて、そしてこの読者たちに、信仰者たちに、私たちに求められる忍耐ということを語り教えているんです。忍耐をすることができるためには理由が必要です。農夫たちにとってその理由とは、忍耐に忍耐を重ねて、しかし一旦恵みの雨が降ればその後には大きな収穫が待っている、このことが彼らの忍耐を支えました。農夫たちはやがて訪れる収穫の時、命をつなぐ収穫の時を思い描きながら、忍耐に忍耐を重ねて待ち続けたんです。クリスチャンたちも苦しみや苦難の中に置かれている兄弟たち、ヤコブは語りかけます。その兄弟たち、兄弟たち、耐え忍びなさい、耐え忍びなさい、耐え忍びなさい、心を強くしなさい。クリスチャンにとって忍耐することができるためにも理由が必要です。その過程が必要です。それは一体何か、ヤコブは8節で語るんです。あなた方も耐え忍びなさい。ヤコブ自身も忍耐に忍耐を重ね耐え忍んでいました。その忍耐を共有しましょうと呼びかけながら、なぜならば主の来られるのが近いからです。主が来られるから、だから私たちは忍耐を続けることができるんだと、そのようにヤコブは語りかけるんです。私たちに与えられた約束は、主イエス・キリストが再びこの地上に来られるという約束です。イエス様の再臨、再臨ということが私たちの信仰の告白でもあります。主は再び来られる。私たちが毎月唱える使徒信条があります。使徒信条の中でも私たちは私たちの信仰を告白し続けています。どの部分でしょうか。かしこより来たりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。かしこ、天の御国から再びキリストが来られて、すべての裁きをなされる。このことを私たちの信仰の告白としているんです。信仰ゆえに負う苦しみがあろうとも、その日主が再び来られるとき、すべての苦しみは報われる。たとえ迫害の中でこの地上で命を落とすことがあろうとも、主が再びこの地上に来られるそのとき、救いは完成し、眠った者も皆引き上げられて復活の体をいただいて、天の御国において主と出会い、永遠に神と共に生きるものとされる。皆さん、私たちに用意されている神様の約束、希望です。ヤコブの時代だけではありません。この21世紀に至るまで、あらゆる時代の信仰者たちがこの地上でたとえ迫害されようとも、信仰ゆえの苦しみを受けようとも、神様の約束を信じ抜いて地上の生涯を終えていったんです。多くの人々が迫害の中で殉教の死さえ遂げていったんです。主が再び 来られるその時、すべての苦しみや忍耐は報われる。この信仰の告白を繰り返しながら、私たちに至るまでのあらゆる時代のクリスチャンたちは信仰に生きることを選択し続けたんです。現代においてもです、私たちなかなかですね、海外からのニュースが届きにくい、そのようなですね、社会であることを思います。礼拝でも祈っていました。祈祷会でも 今もですね、毎週祈ります。全く事態は好転していないと呼ばれるシリアの内戦、今も戦いが続いています。このシリアの内戦で多くのクリスチャンたちが殺害されたと言われています。後でですね、今日は証をしていただく予定です。具体的なことは今これが録音されていますので、この場では申し上げませんけれども、後でしていただく証をですね、私たちしっかりと聞きたいと思うんです。信仰ゆえの苦しみ、あるいは福音を分かち合う中でもたらされる苦しみというものが、この時代、私たちが生きるこの現代においても、あらゆるところで今も起こり続け、そのことにより命を失う信仰者たち、私たちの兄弟姉妹が後を絶つことはありません。しかし、なぜ証が続けられるのか。地上での報い、地上での報いも私たち求めます。しかし、地上での報いはたとえ少なかったとしても、天に宝を積む、そのことを信仰者のその規範として、ノリとして歩む人々、歩む信仰が私たちに与えられているからです。今日の2番目の点は、主がおられるからということですけれども、ヤコブはやがて主が来られる、キリストが再び来られるという希望を語った後に、同時に続けて私たちがいかに生きるのかということに言葉をつなげていきます。9節をもう一度お読みしますので、お聞きください。兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。このつぶやき合うという言葉、この言葉の意味、ヤコブがどのような思いで記したのか、主にですね、二つの点で考えることができるんです。二つのですね、大きくは可能性があると思われます。それは、このつぶやき合うというのは、教会内で互いのことを責め合う、裁き合うというその状況です。これもこれまでも何度かですね、ヤコブの手紙の中で取り上げられてきた事柄ですけれども、残念ながら私たちは罪人ですので、兄弟姉妹同士であったとしても容易に仲違いが生まれます。気に食わない、あの人のあり方が、あの人の言葉が気に食わない、苦い妬みと敵対心、この言葉がヤコブ書の中では使われていますけれども、苦い妬みと敵対心によっていがみ合い、憎み合うような関係にまで、教会内であったとしても発展してしまう、兄弟姉妹同士であったとしても発展してしまう。それを主が喜ばれないのは分かっている。聖書を読めば分かる。でもこのデモの部分で私たちは苦しみます。しかし、聖書はやはりこのデモ、分かってはいるけどでもと言葉を続けようとする私たちのあり方に対しても、やはり聖書はメスを当てるんです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。裁きの主と書かれていますけれども、これはですね、裁判官という意味です。裁判官が戸口のところに立っている、 もちろんこの裁判官とは主ご自身のこと、主はすべてをご存知であり知っておられる、見ておられる。私たちはこの地上の歩みにおいて様々な人間関係の問題を抱えてしまいます。しかし私たちのあらゆる情熱と、また私たちの信仰と、そして知恵をいただきながら、私たちは平和を作り出すように、和解がそこに生み出されるように、どこまでもどこまでも祈り求めていく、そのことを諦めてしまってはいけない。主はすべてをご存知であり、同時に上からの知恵と温潤さを私たちに与え、平和をもたらすことを望んでおられ、願っておられる。そのための十字架であったことを示してくださるんです。私たちが持つ人間関係のほころびに対して、破れに対して、そこで諦めてしまうということは、それは神が私たちにもたらしてくださったその和解が不十分であったということを告白することに他ならないということを覚えたいと思うんです。許し許されることを通して、主の恵みの大きさ深さを知るようにと、神様はいつでも私たちに促しておられるんです。もし私たちがキリストを知らなければ、その関係の破れに対して距離を取り、そしてもうこんなものはいいと自分の目から見えないところに押し合ってしまい、そのままにしていいということになるかもしれません。しかし私たちが、あなたが主を知っているのであれば、主がおられることを、主が私たちのために命さえ注いでくださったことを、和解をもたらしてくださったことを信じる信仰者であるならば、私たちはどこまでもこの主の恵みにすがり、私たちが平和を作り出すものとなることを求め続けていくんです。まあ、そのようなつぶやき合うということ、私たちに多くの示唆を与えるものですけれども、でも同時にこのつぶやき合うという言葉、つぶやき合ってはいけませんという言葉、もう一つ意味を含んでいる言葉でもあるんです。それは何かと言いますと、教会内で共に文句を言う、うめくという言葉です。まあ、このつぶやくというのが他の箇所では、大抵の場合苦しみの中でうめくという言葉に訳されているんです。人の不満と不満が結びつけば、つぶやきは増長していきます。本当に私たちこのことを気をつけなくてはいけません。不満と不満が結びつけば増長していきます。自分の不満に共感してくれる人を探して、私たちは歩き回り、そして誰かのことを中傷して回るということをしてしまいます。物事をポジティブに捉えることができる、そんな性格の人がいます。あるいはネガティブに捉えがちな性格の人がいます。皆さんは自分自身のことをどちらと自覚されているでしょうか。あるいはですね、自分がポジティブかネガティブか、そんな簡単に分けられないという方もいらっしゃることと思います。まあ、ただしかしです。どうでしょうか。私たちが目を上げて、あるいは耳を開いて、この世の現実というものを受け止めようとしていくときに、この世の現実を知れば知るほど、私たちはその不条理と思われる事柄に気を重くしてしまいます。人間の罪の醜さ、恐ろしさ。なぜこの世界にはこんな不公平なことが起こるのか、なぜこんな悲惨なことが起こるのか、なぜここまで人の罪は醜いのか、なぜあの人は私を苦しめるのか。私たちの心がつぶやきや絶望的な思いに満ちるとき、うめきに満ちるとき、 私たちはしばしば主のご支配を忘れてしまうんです。この状況の中でまるでそこには主がおられないかのように考えてしまい、不満を口にし、その不満に他人をも引き込もうとしてしまう。今日の箇所でヨブの忍耐のことをあなた方は聞いていますとヤコブは言葉を続けました。ヨブの忍耐、旧約聖書のヨブ記です。息子や娘たちが次々と災害によって命を落としていく、それだけではなくて隣の国から攻めてきた人々によって子供たちが殺され、財産を略奪されてしまう。さらには自分自身の体にも突如訪れた病によって死ぬほどの苦しみを覚え続ける、痛みを覚え続ける。ヨブ記の大きな大きな大きなテーマは、それは義人、正しい人がなぜ苦しまなければならないのかということでした。まあ、これはヨブ記だけではなく聖書を一貫したテーマかもしれません。神様に従う正しい人がなぜ従っているにもかかわらず苦しまなければならないのか。詩編は告げます。悪人を羨んではならない。私たちの目には正しい人が苦しみ続け、そして不正を働いている悪人たちこそが栄えているように思われる現実が広がっている。でも羨んではならないと、そのように聖書は語り続けるんです。義人がなぜ苦しまなければならないのか。しかし同時にヨブ記は、ヨブはそのような状況の中にあって、しかし神様に向かって語りかけることをやめないんです。目の前の状況を前にして、サタンはこのような状況の中にあってはヨブでさえも神に対する信仰を捨てるだろうと、そのように考えるんです。神などもういない、このようなことが起こるような現実の中にもう神はいない、そのようにヨブさえも神を捨てるだろうと考えるんです。しかしヨブは神に叫ぶことをやめないんです。神様に叫ぶことをやめないんです。自分にはこの苦しみの意味はわからない、でも主は知っておられるはず。ヨブ記にあって苦しみの理由は最後まで語られません。でも最後に彼が知った事実がありました。ヨブが知った事実がありました。それは主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だというこの事実でした。苦しみの理由は最後まで語られずとも、しかし主のご性質をヨブは味わい、そして彼は納得をするんです。明日私は東日本大震災国際神学シンポジウムなるものに参加をして発題をしてくるということを先ほどもお伝えしましたけれども、そのシンポジウムに副題がついています。その副題が何かと言いますと、これからの100年を見据えてという副題なんです。これからの100年を見据えて、東日本大震災がこの時代に生きる私たち教会に対して突きつけているその問いかけに対して向き合うことこそがこれからの100年を決めるというですね、そのような思いから開かれているシンポジウムなんです。100年後のことを考えますと、100年後、2114年、多分私は生きていないと思うんですけれども、50年後ももしかしたらもう召されているかもしれませんけれども、でも確かにですね、この副題にうなずかされました。私たちが今経験していること、被災地を中心に働き人たちが取り組み続けていること、教会が取り組み続けていることは、確かに今後100年のこの岩手の地における教会の立ち位置を決する、そのような働きであると、そのように実感させられています。 まさにそこで求められているものは忍耐であることを思うんです。先ほども今月の月報、あるいはこの 3.11 のニュースレターをぜひ皆さんしっかりと読んでくださいということをお伝えしましたけれども、本間早苗さんが書いてくださった証の中からある一部分をですね抜き出してこの講談からも読ませていただきたいと思うんです。このように早苗さんは書いてくださいました。人がすること、人がしてもらうことの限界を思います。その限界を超えた先にあるなくなることのない希望への扉、神様との関係を回復することによって得られる魂の救いの道を提示することはクリスチャンの特権であることをここに来て強く思っています。クリスチャンの支援団体、クリスチャンが支援する意味はどこにあるのかという彼女が向き合ったその問いの中で、クリスチャンの特権はこの救いの道を提示することにあると、そのように彼女は書いてくださいました。責任という言い方もできるかもしれませんが、むしろそのことができるのは恵みと思うのです。先ほど乾ききった地に水を落とすときに、その水がジューッというその乾いた地に染み込んでいく、その農夫が経験する光景、そのことをお話をしましたけれども、まさに私たちが今この岩手の地にとどまらず各地でなされているその働きは、まさに福音という生ける命の水が乾ききった地に染み込み続けている、そのような働きではないかと思わされているんです。一つ一つの働きは小さく思えるかもしれない。被災地だけではありません。私たちが取り組むその信仰の証を続けるとき、本当にそれは小さなものに思えるかもしれません。しかしそこで注がれる水が確かな命をもたらすものであるとするならば、神様はそこで注がれる福音の証を必ずやお持ちになり、そこから芽を出し実を実らせてくださる。この岩手の地にあって福音がまさに定着をし根付いていくかどうか、そのための取り組みが今続けられている、教会の取り組みが続けられていることを思うんです。必要とされるのは忍耐です。ただのヒロイズムやボランティア精神ならば、とっくにそれは投げ出されている働きかもしれません。でも教会は立ち続けます。なぜか、主がここにおられるからです。教会がそこにあり、また教会がここにある、それは主がそこにおられ、主がここにおられるということと同じです。私たちクリスチャンは自分自身と向き合います。自分を知るときに、自分がいかに愚かで罪深く裁かれて当然の存在であるかということに気づかされていきます。今日の朝の礼拝、役員の中井徹君と、またジェームス先生と私、3人でしたけれども、私がですね、ジェームス先生と徹君に向かって、本当にジェームス先生も宣教師の端っこにいるような存在だよね、徹君も役員とは言うけど本当に役員の端っこみたいな存在だよねそのように話したんです。そして同時に、私自身が実感していること、本当に私も牧師とは言いながら端っこのところにいて本当に引っかかっているような存在で、神様の許しなければこの働きを続けることも、この信仰に立ち続けることもできないような、本当に小さな存在であること、そこにまさに神様の慈愛と憐れみがなければ、私たちは立ち続けることも、 委ねられた働きを続けることも、信仰者としてあり続けることもできないものであることを思うんです。なぜ私たちが今日も礼拝を捧げることが許されているのか。この心を絶望で支配されているのではなく、消えることのない希望をいただくものとされているのか。それはひたすらに主が慈しみに富み、憐れみに満ちておられる方であるから。主がどれほどの憐れみによって今も私たちを愛し受け入れてくださっている。本当に汚れで満ちた私たちでありながら、主の憐れみのゆえに受け入れてくださっているかを知るものとされたからです。私たちにだけではなく、私たちが対する人に対しても主はその憐れみと慈しみと注ごうとされています。主がそこでその相手に憐れみと慈しみを持って臨もうとしておられる。その場に私たちも共に立つものとされるんです。主がここにおられるから、主が慈しみと憐れみと思って私たちを受け入れ続けてくださっているから、私たちもまたここで忍耐を持って主の慈しみと愛とをいただいて福音を証しし続けるんです。私たちの信仰に主が与えてくださる忍耐を刻みたいと思います。やがての御国で、そしてこの地上にあっても耐え忍んだ人に与えられる幸い、祝福を共に味わい続け、またその祝福を思い共に励まし合い続けたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。本当に忍耐に疎い弱いものであることを思います。耐え忍ぶことができずにすぐにつぶやき、神様がまるでいないかのような態度を取り、証しをし続けることをやめてしまうような弱いものであることを思います。私たちの罪は底知れず、私たちが主のものとされていると言いながら、しかしその主のご栄光を汚してしまうようなものであることを思います。本当に私たち小さなものです。すぐに苛立ちを覚え、自分の思い通りにならなければその怒りをぶつけ、また絶望的な思いに陥ってしまうようなものであることを思います。しかしそんな私たちのことを主はすべてご存知で、決して見限ることなく憐れみを注ぎ、キリストの十字架ゆえに私たちの罪がどれほど赤くとも、しかし雪のように白くしてくださる、そのことを宣言し続けてくださいますから、ありがとうございます。今日も私たちは十字架のもとに集いました。キリストの十字架の血潮が私たちの罪に注がれ、私たちはすでに清められ、主のものとされていることを覚えながら賛美を捧げました。神様、あなたが約束してくださった再び主が来られるその時まで耐え忍ぶものとさせてください。また忍耐をもって委ねられたその働きに、その証に向かい続けるものとさせてください。忍耐をもって隣人に対して真実を語り、また隣人のその罪の許しのためにも祈り続けるものとさせてください。忍耐をもって自分自身の罪とも向き合い、また許しを請うものとさせてください。主が来られるから、また主がおられるから、神様、私たち主がおられなければ全く希望のないものであることを思います。しかしすべて私たちのことをご存知であり、今も受け入れてくださる主に心から感謝いたします。御言葉に感謝し、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。 アメン。